渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。皆様お久しぶりでございます。配信滞っておりまして誠に申し訳ございません。と言いますのも、まだやっぱり感染状況が読めなくてですね、それに伴う、緊急事態宣言あるいはまん延防止、まあ、重点拠点というね、まあいろいろなあの呼び方がありますけれども、結局こういったね落語会、演芸会、お笑いイベント、そういったものがいつまで、そして何時まで、そしてどれくらいのキャパシティでというのがね、全然ちょっとガイドラインが出ておりませんで、判断に迷っておりました。というかその分からないことが多すぎまして、ちょっと、渋谷落語をやりますというのもね、なかなか分からない状況だったんですけれども、今日4月の9日時点では渋谷落語4月公演行うことになっております。まあ配信されるのはねもうちょっと後になるかもしれませんけれども、まあ今月4月9日金曜日から13日火曜日までございます。渋谷落語平日は6時からの1時間と、そして20時からの2時間でございます。土日2時からの公演と5時からの公演、それぞれ2時間でございます。で、このポッドキャスト、まあのどうしてもなんかこう配信見てくださいとかね、劇場足を運んでくださいというプロモーションのためにやっておりますけれども、まあせっかく楽しみにしてくださってる方もいらっしゃいますんでね、本日も配信したいと思います。まずは、初めての方、お便り2通届いたら配信しますと言っていますので、メール届いております。紹介したいと思います。この方はお名前はありませんね。初めてお便りさせていただきます。 CBC ラジオのブルマと達夫で初めてサンキューさんのこと知りました。ありがとうございます。今現在私隔週木曜日に出ている CBC ラジオですね、北野誠さんのズバリという番組、ちょっとちょろっとだけ出ているんですけれども、そちらで知っていただいた、失礼ですけど変わった人だなぁと思い、まあそうですよね、芸人って言ってるのになんかこう学問の話してるっていうちょっとよくわからない感じですけれども、まあ芸人なのに芸人のくせに、まあこんなことやってっていう、まあそういったところをね、我々の世代で頑張ってちょっとずつね芸人さんがやることの幅っていうのを、まあ、大きくしていっているところですので、まあそういった芸人なのにと言われることももう慣れておりますけれども、まあそれでも興味持ってこうやって調べていただいたの嬉しいですね。変わった人だなと思いネットで検索して東京ポッド許可局を知り、あ、これはあの TBS ラジオ他でやっております私のラジオ番組ですね、まあ、北スポーツプッチカシマとやっている、でポッドキャストを知って東京ポッド許可局を知り、そこから渋谷落語にたどり着きました。嬉しい。いやすごいなこの検索力。やっぱこういうねリサーチしてこうハマってくれる人すごい嬉しいですね。落語にあまり興味なかったんですが、渋谷落語聞くうちにだんだんと落語が好きになってきました。あ、嬉しい。ぜひ渋谷落語来ていただきたい。また配信ご覧になっていただけたらなと思います。今では台所お三師匠ファンです。お、嬉しい。お三師匠では、近いうちにお三師匠も配信いたしましょう。こういった声がね届きますんで、次回はじゃあお三師匠をぜひねちょっとやってみたいと思います。ありがとうございます。もう一通を読みしましょう。こんにちは、初めてのメールです。仕事の関係で奥浅草に引っ越してきました、マサと申します。ありがとうございます。全くこれまで落語をはじめとした演芸には無縁でした。というのもずっと海外生活が続いていたため、日本の文化自体接する機会が少なかったのです。そんな中コロナが原因で帰国となり、 PCR も陰性でした。そのまま浅草に住居を構えることとなりました。いやすげえ土地ですよ浅草、結構今地価が高いですからね。この配信は帰国前偶然いろいろと検索してる時に見つけてお風呂に入りながら聞いておりました。最高。風呂に入りながら落語演芸最高。いや最高ですね。気づくと風呂の中で笑っておりました。その後過去配信を聞き、落語って楽しいと気づいた次第です。せっかく台東区に住んだので、これからはたくさんの芸人さんの話芸を楽しんでいこうと思います。もちろん渋谷落語も行きたいと思います。これからも配信ぜひ楽しみにしたいと思います。ということで、マサさんありがとうございます。 まあ、浅草はね、浅草演芸ホールだけじゃなくて浅草東洋館という色物専門館がありますし、また浪曲でいうと木馬亭というところがね、まあ、毎月あの1日から7日まで定席やっておりますし、最高の環境だと思います。またちょっと足を伸ばせばね、上野鈴本演芸場、上野広小路亭、そういったところもありますし、両国にはね、円楽一門会やってる大江戸両国亭もあります。渋谷まではちょっと遠いかもしれませんが、銀座線で一本でございますね。銀座線で来ていただければと思います。まあ、ぜひね、渋谷落語でもまたね、ちょっとなんだろう、出ている人とかね、場の雰囲気とか全然違いますから、やっぱ落語の公演っていうのはね、もう8割場所で決まります。場所と空間、まあ、ですので、またちょっと独特の味わいのある落語会だと思いますんで、ぜひ生で見ていただいても結構ですし、ポッドキャストで聞いた方はね、配信のチケットも販売しております。まあ、配信ね、今はね、割とこう公演後1週間とか1ヶ月変えるなんていうところも多いんですけれども、もうね、渋谷落語は終演までしか変えないようにしています。やっぱり人の評判を見て買うというのはね、ちょっとまた違った楽しみ方になってしまいますし、まあ、プレゼントの中身知ってる状態で買うみたいな感じになっちゃいますから、まあ、落語の演芸の楽しみというのは、今日これから何が出てくるのかわからない、どんな演目出てくるかわからない、まあ、そういったところも楽しみの一つでございますので、そういった楽しみ方提供しているのと、まあ、やっぱりね、公演後に変えちゃうとね、ビデオオンデマンドと同じような感じでね、もう本当アマゾンプライムとかネットフリックスがこうライバルになってきちゃいますので、渋谷落語的にはちょっとそこは踏ん張って我慢しているというところでございますが、まあ、そんなこだわりを持っていてはね、財政的に厳しくなってしまうのかな、まあ、ちょっとわかんないですけれども、ちょっと頑張っておりますんで、ぜひ応援よろしくお願いをいたします。メール、渋楽アット gmail.com までお寄せくださいませ。お待ちしております。というわけで、本日は配信結構久しぶりでございますね。入船亭千里師匠でございます。入船亭、入る船に帝王の帝、そして扇に里と書いて入船亭千里師匠。生まれは私と同じ1976年、出身は神奈川県でございます。九代入船亭千橋師匠のお弟子さんでございます。2010年真打ち昇進。この方は本当にヴィンテージの語り口、まあ本当にね、今こういう人本当減っております。自分の落語、自分ならではの語り口、まあそういったのを追求する方もいれば、まあ、このようにね、ちょっと昔の雰囲気のそのままに、落語をってこうだったんだな、当時の人たちまたここでいいって思ってたんだなとかね、いろんな楽しみ方ができる古典の風合いというのを残しておられる、かなり希少種でございますので、渋谷落語的にはですね、こういった落語家さんもいるんだということを声高にこう主張していきたい。なかなかね、他の寄席とかではご覧になられない、まだキャリア的にはね、真打ち昇進して10年というところでございますので、落語協会的には上がね、まだ何百人もいるという状況でございますので、まあ本当にね、千里師匠いろいろゲリラ的に活動なさっておりますし、まあ、CD とかも出してでね、今度はなんか Amazon でも買えるようになるみたいなんですけれども、まあ、こういった師匠でございます。今日はどんなお話が飛び出すのか、まあ本当にね、なんかこう語りを聞くような語り部千里、そんな落語でございます。2月の公演より将棋の殿様という話、どうぞ。
ご視聴誠にありがとうございます。どうぞ一席お付き合いをお願いいたしますけども、何ですか、びっくりしましたね。とにかく地震はびっくりしましたね。私あの時まあ、表で8時まで飲んでて帰ってきて、でまたちょっと飲んでいた時だったんで、何が起こったのか最初わからなかったんですけども、 あのうち横浜なんですがね、地震が起きる前にまず停電になったんですよ。酔ってる時っていうのはすごいですね。停電になった瞬間に、あ、暗いとしか思いませんでした。そしたら突然揺れ始めたんで、まず自分が揺れてるのか世間が揺れてるのかいろいろ考える。ねえ、で結局真っ暗なまんま復旧したのが2時過ぎですよ。なんか寝ようかなと思ってたんですが、酔ってるくせにそういう時寝られませんね。矢に落ち着かないでね。でとりあえず何しようかなって考えたんですが、真っ暗なんで何もできなくて、外へ出てみようかなと思って、あんな夜中にふと思うわけですね。でね、ダウンジャケット着て外へ出てみたんですよ。出ない方がいいですよ。真っ暗で危ないから、本当に暗いって危ないんだなってね、心の底から思いました。で電気戻って、2時過ぎ電気戻って、でそれから、あ、まだお風呂入ってなかったと思って、とりあえずお風呂入って、でまあ落ち着かないんで寝たの4時ぐらいですかね。ようやっと、あ、寝られたなと思って、で明くる朝8時ぐらいにですね、電話鳴ってんですよ。こんな早く誰だと思って出たら、うちの父親だったんですよ。今日暇かって言われて、まあ仕事飛んだんで暇ですって。じゃあ一緒に飯を食おうって言われまして、帰ってこいよって言われまして、まあそれでね、昨日実家へね帰ってね、でそこからちょっと飯食べに行くからって車に乗せられて、うちの実家横浜の南の外れの方にあるんですが、なぜかそこから三浦海岸まで連れてかれて、お昼食べて、でこれで帰るのかなと思ったら、うちの父親も寂しかったんでしょうね。晩飯も一緒に食おうって言って結局そのまま実家で大河ドラマを見て私うちに帰ったのが夜11時過ぎでした。そこからの今日ですいやでも本当にね、なんか親ってありがたいなってね、最近すごく思うんですよね。本当に助かったなというふうに思うんですが、まあおかげで今日は昼の2時までほぼ寝ておりました寝起きみたいなもんなんで、どうなるかなと。まあいいでしょう、もう明けガラスと夢金聞いたらという気もしてるんですが、こちらちょっと適当にお付き合いいただければと思いますけどもね、死の交渉なんてことをね言いまして、まあその昔はこう人の身分がねきっちりと分かれていたなんてことを言うんですが、まあそんなにきっちり分かれていたわけでもありませんでして、まあ侍から、まあ、商人になる者もいる、商人農民から侍になる者も出てくるわけで、まあ案外ここが緩かったようなね、そんな感じで捉えていただければいいとは思うんですけども、その中でも特権階級というのが、これはお大名、お殿様というやつでして、今の政治家と違いまして、この祭り事というのは自分ではしないんですね。なんか優秀な家臣にそれを任せて、まあ当人は普段はね、ほぼ何もすることがないという。で身の回りの世話をしてくれる人もいるわけですから、まあ随分と世間に疎い、またわがままな人が多かったようでして、その方たち揃うておるな。殿の麗しきご尊顔を拝し奉り、恐悦至極に存じます。今下々の間の下々の者の間ではな、落とし話というものがはようとおるそうじゃ。余も考えたじゃによって、その方たちに聞かして使わす。あ、ありがたき幸せ。ここにな、夜間があるとする。夜間でございますか。するとな、 蓬莱山から雲に乗って亀が訪ねてまいった。そうするとな、この夜間の鶴が大変に喜んだそうじゃ。どうじゃ、母。大変におかしゅうございます。うん。では今一つじゃ。ここにな、夜間があるとする。また夜間にございますか。この夜間はな、ぬすっとじゃ。二月は泥棒の始まりじゃ。どうじゃ。どうじゃ。苦しゅうない。次の間にて存分に笑えって。大変に迷惑な話ですけども。その方たち、揃うておるな。母。殿の麗しきご尊願を拝し奉り、恐悦至極に存じます。そのような堅苦しい挨拶はよい。その方たち、将棋は指すか。あ、板書にて時折催すこともございますが、駒の並べ方を知るぐらい、下手の横好きにございます。うん。よもな、幼少の折将棋を覚えた。将棋というのは政略、軍略にも通じるもの。今から将棋をいたす。相手をいたせ。立派な将棋盤が運ばれてまいります。まあ、私もね、子供の頃ね、将棋を覚えました。あの両親が共働きだったもんで、学童クラブというところに通っておりましてね、そこであの小学校1年生の時に、まあ、上級生、まあ、2年生3年生からこれを教わりましてね、これを毎日のようにやってましたけども、あの立派な将棋盤なんてのはそんなとこにはありません、ね、こう2つ折れのねやつでね、でしまいにこう蝶頭蓋が壊れてきて、ガムテープかなんかで止めたりしましてね、で駒もそうですね、やってるうちにね、どんどんこうね字が見えなくなってきてね、何の駒だかわからなくなってくる、うん、そのうちにこの駒なくしちゃったりしてね、しょうがないからあのオセロから一つ持ってきてこれが教室って嫌な将棋ですけどもね、はよう駒を並べ、手前の駒は並んでおります、世の駒がまだ並んでおらん、あ、これは失礼をいたしまして、殿、下々の者の間では先手後手を決める折この歩を用いまして金か不かと尋ねます、仮に殿が金と申しましてこの歩を振り、金が出れば殿の先手、歩が出ればそれがしの先手となりますが、いかがいたしましょう。うん、先手と後手とどちらが利益じゃ。それは先手にございます。うん、ならば余が先手じゃ。ああっとこの角というのはな、陣中にあってはさほど役にも立たんものであるが、一旦敵陣へなり込むと縦横無尽の活躍をする。よってな、この角の道を開けるのが良いと聞いたが、どうじゃ。はっ、これは鮮やかなるご一手で、将棋には将棋の法、碁には碁の定石というものがございます。角の道を開ける、これは将棋の法に可能とおります。うん、手前いささか困惑をしております。ではこのように、うん、ではこれでどうじゃ。あ、殿、これはますます格別なるご一手で、うん、では手前このように、うん、どうじゃ。うん、待て待て、この歩を取ってはならん。はっ、この歩を取ってはならんと申しておる。それがしの番でございますが、その方の番であってもな、世の不都合者によってその歩を取っては相ならん。ああ、では、あ、これ手前はいかがいたしましょう。他の道を考えよ。ああ、では
することがなくなりましたので橋の符をつかしていただきます。うん、それでよい。ではな、余がその方の符を取る。待て、その方の使者が余の陣になり込みおった。下がれ殿。その使者におきましては関南新区茨の道をたどり、ようやっとそこへたどり着いたのでございます。格別なるご容赦をもってどうかお慈悲を。その方の使者がここへとどまること世に許せと申すか。その方がそこまで頼むというのであれば考えてやらんこともないが、あい、分かった。この使者ここへとどまることを許す。ただし当分の間動かしてはならんぞ。ではな、その方の使者が世の陣になり込みよったので、世の使者もその方の陣になり込む。殿、殿の使者がそれがしの陣になり込むのはよろしゅうございますが、その間に金と銀がございますが、ならんと申すか。駒を飛び越えるというのは将棋の方にかのうておりません。ならぬと申すか。よろしい、金銀取り払え。取り払う、世の使者の道を妨げるそのようなことはあってはならん。取り払え。ではこのように、うん、手打ちに出せ。手打ち、世の使者を道を妨げおったのじゃ。手打ちに出せ。ではこれでよろしゅうございましょうか。うん、ああ待て、その亡骸はこちらへよこせ。余が手厚く葬る。不思議なものじゃの、この金銀が余の掌中でよみがえりおった。ではこれで大手じゃ。その方は弱いなって、ほら勝てるわけはないんですがね、次のものと変われってんでね、もうこういうことばかりですから、これは勝てるわけがない。相手をする若侍の方も後のものと変わることばかりを考えておりまして、くだらんことが流行りましたな。ああ全くだな。ああだがな、殿はな秋っぽい太刀である。ああ時期にこれも収まるとは思うが、甘い甘いぞ。先ほどな殿の部屋を覗いてまいった。もう将棋盤が出ておった。ああこれはまたしばらく続くな。その方たち、こちらへ参れ。あ、殿のお召しだ。殿の麗しきご尊願を拝し奉り、恐悦至極に存じます。そのような堅苦しい挨拶は良いと申しておる。その方たちはな、将棋を指すおり、後のものと変わることをばかり考えておる。このようなことでは上達をせん。そこで余が一計を案じた。この将棋盤の間に鉄線をかける。鉄線でございますか。うん、勝った者が負けた者のつむりを打つのじゃ。はあ、これは面白いことになったかもしれんぞ。殿のつむりを打てるかもしれん。待て待て、当たり前の将棋なら殿などは赤子の手をひねるようなものだかな。いつものようにお飛び越え、お取り払い、差し替え、このようなことがあっては我らは勝てんぞ。うん、殿にお伺いをいたします。この鉄線を間にかけた将棋にはお飛び越え、お取り払い、差し替え、このようなことはございましょうか。念の言った良い尋ねであるな。うん、まあ、 将棋のことじゃによってな、始まってみんければわからんが、まああると心得よ。
はあ、
これでは我らは勝てんぞ、相手をいたせって、始まってみるとあるどころの騒ぎじゃない、いつもよりも甚だし、しまいには世の桂馬は名馬であるなんてんで5回も6回も飛び越えたりしまして、あっという間に勝負がつく。約束じゃ、つむりをこちらへ出せ。殿、お手柔らかにならん。まだ辛抱ができると思うからな、上達をせんのじゃ。もう辛抱ならんと思って初めて上達をする。よいか、参るぞ。えい、あちゃー、ありがたき幸せなんてんでえらいことになりましてね。それがしの頭見てくだされ、コブが4つも5つもある。えらいことになった、えらいことになったな。よく見ればその方のつむりにはコブがござらんな。まだ殿と将棋を指しておらんのかい。そうではない、ゆんべな、一人で詰めておった。変わるものがおらん。よく見ろ、コブがつながってしまった。はあ、なるほど、いびつな頭をして、血がにじんできて、頭ちい話でございますな、なんて。まあ、どちらの藩にも殿様に嫌われている古参の家臣というのはあるもんでして、まあ、こちらの藩にも田中三太夫様という殿を子供の頃からよく知っているというね、ですから大変に嫌われておりまして、病でもって伏せっておりましたが、噂を駆けつけてのご途上でして。なんじゃその方たち、随分と頭にコブがあるな。ああ、さてはすねんすこてでもって、え、剣術の稽古でもしたか。そうではない、殿と将棋を指した、間に鉄線をかけて。それは面白い。では殿の頭にもさぞかしコブがあることだろう。殿の頭はきれいだ。うん。殿が幼少の折将棋の指南をしたのはこの田中三太夫であるが、それほどの上達があるとは思えんがな。では何か、殿が負けてもつむりは打てんという、そういった片手落ちか。そうではない、お飛び越え、お取り払い、差し替え、そのようなくだらん将棋を、これはご意見しなければならんな。ああ、お前たちの仇は取ってやる。殿の麗しきご尊顔を拝し奉り、恐悦至極に存じます。
おう、じいか、病の方はもうよいのか。
全快というわけではございませんが、本日は気分も爽快ゆえ、殿のご尊顔を拝そうと参上した次第で。
さようか。
では次の前、殿、近頃将棋を催されているとか。それも間に鉄線をかけて。殿の幼少の折将棋を指南したのはこの田中三太夫にございます。どれほどの上達があったか見てみたい。一番、お相手を。
よい、
よい、
若侍の方がよい。
大事な、年寄りには不憫じゃ。殿、この田中三太夫、15の折初陣を果たし、それから25の戦場を駆け回ってまいりました。殿のそのような山な腕ではこの夜間頭はへこみません。いや、もしへこむようなことがあれば、それに勝る喜びはございませんで。
どうしても将棋をするというのか。
はい、わかった、将棋盤を持て。早速将棋盤が運ばれてまいります。
はよう駒を並べよ。
手前の駒は並んでおります。
世の駒がまだ並んでおらん。
殿、駒を並べる、これは陣を築くのと同じこと。敵
雪の将に陣を気づかせるようなことがございましょうか。すごむな。よい。よもな。並べ方ぐらいは分かっておる。殿。飛車と角が逆でございます。座興じゃ。余が先手じゃ。昔から下手が先手と決まっております。この角の道を開けるのはな、将棋の方に可能でおるという。だからいつもな、角の道を開けるのじゃ。下手ほど角道を開けたがるものにございます。下手下手申すな。ではこのように。どうじゃ。うん。どうじゃ。うん。どうじゃ。うん。じいは早いな。戦場であれこれ考えていては戦になりませんでな、うん、待て待て、世の桂馬を取ってはならん。
始まったよ。あれじゃ勝てるわけねえんだから。
ほら、あの夜間頭がへこむの見るの面白いかもしれねえぞ。殿、この桂馬という、これは一騎当選の武者。この桂馬を打ち取りましたのは不評、いわば足軽増票にございます。見事鬼人の折には士分にも取り立てようと思うております。それを敵の将にならんと言われて取らんということはございません。万の上、これはもう戦でございます。君臣の別はございません。そういう目をするな。よい、よい。ではな、こうじゃ。ん？殿の飛車が駒を飛び越え、わしの陣に乗り込みおった。これがお飛び越えでござるか。このような飛車。ふん、無礼だろう。世の駒を投げるな。無礼。どちらが無礼。飛車というのは軍師、一介の将にございます。その軍師が将棋の方もわきまえず、このような不埒な真似、汚らわしい者によって取り捨てたまで。いや、もしご不満があるというなら、その飛車、こちらへお貸しくだされ。重き拷問の後、打ち首、さらし首に。よいよいよい。ではこうじゃ。
ん、
こうじゃ。ではこれで大手。いつの間に、うん、そこは角が効いております。世の行く道がないではないか。殿、戦の折、敵兵に城の塀際まで攻め込まれたらどうなさいます。それは一旦敵を引き寄せ、一気に打って出て勝利を得るということもございますが、それは稀な話。およそ優れた将というのは、三日も前から戦の勝敗の分かるもの。それをただ、策もなく、略もなく、その場しなぎの行ったり来たり。これは、馬鹿大将、間抜け大将というほかはございませんな。馬鹿大将、殿、いかがなさいます、うん、しまいじゃ。と言いますと、負けじゃ。どちらの、言わせるな。世の負けじゃ。
あ、よろしゅうございました。
この夜間頭がへこまずに済みましたな。ではお約束の鉄線を。よいよい。苦しゅうない。次の前下がれ。
そういうわけには参りません。
若侍どもの仇を討つと申してしまいましてな。 おお、これは良い獲物じゃ。この田中三太夫壮年の折は一刀流片手打ちが得意でござった。うん、えい、うん、気合をかけるな。では殿、おつむりを、うん、はよいたせよ。うん、では殿。ごめんと、まさかつむりを打つわけにはまいりませんから、ちょいと手元を狂わせまして、この殿様の膝頭へバチン、痛い。年にはかないませんな、手元が狂うてしまいました。では今一度、よいよいよい、もう鉄線はよい。その方たち何を笑おどる。早くこの将棋盤を片付け。こんなものはな、もう燃やしてしまえ。よいか、これからこの城中で将棋を指す者はな、切腹を申しつける。
聞いていただきました、入船亭千里師匠によります将棋の殿様というお話でございました。2021年2月15日8時から10時の回でございました。まあ、枕聞いていただいて分かる通りね、ちょっと前日大きな地震が あったりとか、ちょっとね、皆さんも記憶にあると思いますけど、結構大きかったですよね。で、この日はですね、前方に春風亭一花さん、竜亭一郎さんというのが二つ目、本当に力のある二つ目さんでね、で一花さんがトップで明けガラスというまた大きいネタ挑戦してくださって、素晴らしい出来でね。で二番手竜亭一郎さん、まあ渋谷落語大賞受賞経験者ですけれども、夢金、こちらもね結構大きな話で、もうこの二つですごい古典の世界にトリップさせてもらった。で一番最後は滝川恋八師匠という、まあ創作の、師匠です。でこの3番手で何をやるのか、まあでも前2人で結構もうお客さんも、まあ、脳みそ使ってるし最高の落語体験してるし、で後ろはもう爆笑落語が待ってるわけですよね。ってなるとここでは比較的こうあんまりこう頭を使わない、それでいてこう気楽に楽しめるのどかなお話、そういったところでこの将棋の殿様チョイスしていただいたのかなというところで、本当に素晴らしい職人技の光る一席でございました。いかがでしたでしょうか、この千里師匠の語り。まあ本当にね、なんかこれいい話になるのかな、悪い話になるのかな、どういう感情なのかなとか全然読めないところもあったりするんですけど、逆にねそれが狙いでございまして、知らない間にこうこの先どうなるんだろうなんて聞き取れてしまうような、そんな一席でございました。この将棋の殿様というお話ね、やっぱり落語というのは、まあ枕でも申しておりましたけれども、死の交渉、まあ身分の違いでありますとかね、それにストレスを感じていたりだとか、まああるいはその貧乏、飢え、寒さ、こういったものにこうストレスを感じていたりだとか、まあとにかく今、もういろんなストレスありますけれども、そういうストレスをどう発散させるかって言った時に、その権威をね、ちょっとやり込めるみたいなお話っていうのも結構いっぱいあって、そのうちの一つなのかなと、いうところですけれども、講談が元ネタになってるっていうふうにも言われております。まあ一説によるとね、この初代の三笑亭歌楽という、まあ職業落語家初の一人目の、まあ歌楽師匠ね、三笑亭歌楽が将軍の前で、その徳川家斉の前でやったという、これ本当かなと思いますよね。将軍の前でこの殿様をこうやり込めるお話、ただやっぱりね、これを見て笑うっていうことは権威に甘んじてはならんなっていうところでね、これをこう笑うことでこう家来たちにもこう度量を見せつけなきゃいけないという、そういうお話ですよね。これをやったっていうのもすごい話ですけど、まあ嘘か本当か分かりませんが、そういう話もあるくらいな、本当にのどかなお話でね、大好きな話でございますけれども、 まあ、この入船亭千里師匠、こういったお話たくさんお持ちでございます。いかにもなんかこう昔話を聞いている、それでいてこの先どうなるか展開が読めないようなね、怖い話になったりする時もありますし、やっぱ人間というものをこう淡々と語り込むという、この落語の魅力、ぜひ気づいていただければと思いますけど、若い人に結構ね、この渋谷落語から千里師匠ハマったなんていう人結構いっぱいいらっしゃるんで、これからも追いかけていただけたらなと思います。千里師匠4月の渋谷落語では11日日曜日5時から7時の回、春風亭庄屋さん、入船亭千里師匠、古今亭小間師匠、鳥が快楽亭ブラック師匠、本当に芸歴50年、をもう経た快楽亭ブラック師匠がですね、今古典本寸法、まあ習った時のようにもそのままやる落語のテンポとリズム、この心地よさを追求した一席、渋谷だけで見られる、まあ白ブラックですよね、まあそういったのもちょっと注目していただきたい回でございます。本当に息のいい若手二つ目庄屋さん、創作の貴公子小間実証と、その間に挟まっての入り船て千里師匠、ぜひお楽しみに。毎月千里師匠お出になられております。まあ、先ほども申し上げましたけれども、CD なども販売しておりまして、結構ねなんか、たくさんあるんです。全部で10枚くらいシリーズになってまして、現在売ってるのが4枚なんですけれども、まあ、何分その CD がギャラになるんで、どちらかというと手売りで買ってくださいということでございますね。まあ、一応 Amazon でも購入できるそうなので、地方の方などは、まあ、Amazon で購入ということでね。まあ、行商をやっているような、そんな、もう本当にね、10人入ればもう入れないっていうぐらいな、小さなところでもコツコツやっている師匠でございます。ぜひぜひ、千里師匠、Twitter もなさっておりますので、追いかけてください。4月の渋谷落語、9日から13日まで5日間連続10公演プラス10日の土曜日8時からのおしゃべりドクターの会、計11公演でございます。まあこの先もどうなるか分かりませんが、皆さんね、手洗いうがい、こちらの方の徹底とマスクの着用、行ってまいりましょう。この難局乗り越えるのはもう本当にね、一人一人の自覚あるのみでございますね。また皆さんと劇場でお会いできるのを楽しみにしております。渋谷落語観覧もね、当日券のみですが、ほとんどお客さんいらっしゃらない状態なので、いつ来ても大丈夫だと思います。どうぞお楽しみに。配信チケットもございます。皆さんとお会いできるのを心よりお待ち申し上げております。